2021年7月3日に行った暗号通貨勉強会です。今回はユニスワップが売り出したブロックチェーン上の靴下ユニソックスの話と、イーサリアムのトランザクションコストを大幅に削減したと言われるフラッシュボッツについて話します。前半はシンガポールでブロックチェーンと AI エンジニアをしている西村さん、そして私シリコンバレーでコンサルティングをしている渡辺が話します。途中から東京でブロックチェーン系のベンチャーをしている近藤さんが加わります。でまず簡単にユニソックスとは何かというのを私から話して、それにまつわるネタを話したいと思います。ユニソックスは分散型取引プロトコルユニスワップを作っているところが発行した ERC20 トークンで、本物の限定生産ソックスと引き換えることができます。でそのトークンなんですけれども、今年の2月に一旦日本円にすると1000万円レベルになった後、今だいたい500万円弱で流通しています。でソックス誕生からこれまでの経緯は、まず2019年に500足分が単価12ドルで発売されました。でそのうち198足が今までに現物に引き換えられています。で残りの302足中の21足分が流通しています。っていうのが、これ、ちょっと前に書いた時点での話なんですが、今見ると、302足が流通していることになっているので、いますね。で、あ、それは一緒か。302足流通しているんですよね。でそのうち、本当に市場に流動性を持って出ているのが3日前だと21足で、今日だと22足になっています、これおまけがあって、2020年9月、去年の9月にユニスワップがガバナンストークンユニを発行した際に、22万ユニがこのユニソックスホルダー用にこう取り分けられてですね、ユニソックスをそれまでに持っていたことがあるアドレスに1000ユニずつ配られましたっていうのがあって、じゃあ1000ユニっていくらなのっていうと、現時点だと1ユニが18ドルとかだったので、まあ結構200万円相当ぐらいになりますよね、今の価値だと、がユニソックスを持っていた人たちに配られたというですね、ものすごいおまけがあったというのがこれまでの経緯です。ちょっとこれについてまず話したいと思うんですけれども、このソックス、なんかもうちょっとデザインしてもよかった気がするんですけど、その本物の現物ソックス、いまいち地味じゃないですか。
なんかアメリカの人ってわざとダサいセーターみたいの着たりしませんか。
そういうノリなんですかね。
あれのノリ、わざとダサいのかなと思ったんですけどね、そのちょっと昔っぽい。
なんかダサいなりに、なんかむしろなんかこう極彩色とかにしてくれないかみたいな、
でもこれなんか私が見た、ソックスの絵はこれじゃないデザインもあった気がするんですよ。
そうなんだ。じゃあ、トークンは ERC20 だけど、現物のソックスの方は一個一つずつ違ったりするのかしらね。
そうだから、そこがもしかしたらノンファンジブルなのかとか思ってますけど、でも引き換えるまで分かんないのかもしれないですね。
そうすると何ですか、ジェネラティブアートみたいな世界になっちゃうのかな。
そうかもしれないです、まあ、引き出したタイミングで
違うソックスが送られてくる、でもこれってユニスワップが倉庫にソックスを持ってるんですよね。
そうなんですよね、言われてるのはね、そのリリームしたときに別にプリントされるわけじゃないとしたら、もうなんかいろんな柄のが倉庫にあるってことかもしれないですね。
そうか、ソックスをまだ作っていないソックスを売り出すこともできるわけだ。
できますよね、まあ、むしろソックスはあって柄はないっていうことかもしれないですし、
あとから柄だけプリントして出すの、
ね、そう、それだとそのジェネラティブアート的にできますね。その時のリリームしたブロックナンバーを印刷するみたいな。
199とか印刷してソックスが送ってくる、いや、それですごい悩んだんですけど、じゃあユニスワップにリリーム、私がこのユニソックストークンを持っていて、リリームしたいですっていうのはどうやってリリームするんだろう。トークン上で何かその方法があるのかしら。
どっかにリリームボタンを見た記憶がありますが。
なるほど。じゃあさすがにユニスワップにお手紙を書くとかじゃないわけね。
ただ物理的に送ってもらわなければいけないので、多分住所とかが必要だから、 それになんかこうメタマスクで署名してみたいなことをしなきゃいけないんだと思います。うん、ユニソックス.exchange のバイセルの横にリディームっていうボタンがありますね。う
ん、ああ、なるほど。じゃあこれを押すと、うん、多分住所を入れろとかそういうの出てきて、
そう。
郵送してくれると。
そう。で、私、ソック持ってないから、そのリディームボタンが押せないですけど、うんうん、ちゃんとチェックオーダーステータスみたいなボタンもありますね。
おお、なるほど。で、悩んだんですけど、このじゃあレディームして、ユニスワップから現物のソックスが郵送されてくるとするじゃないですか。
はい、
で、
はい、
その途中でなくなっちゃったらトークンはどうなるんでしょう。でもレディームした瞬間にバーンしてなくなるんですよね、トークン側は。
そう、バーン、どのタイミングかによりますね。まあ、多分その瞬間ですけど、もしかしたらデリバリーされて受け取ったことを確認してバーンっていうこともありえなくはないですね。
そうですね。いや、そうだとすると、うん、むしろ全てのソックスに番号が必要かなって今思ったのは、例えば誰かが途中でそのソックスを盗んだとするじゃないですか、はい、郵送の途中で。
確かに、うんうんうん、
で盗んだソックスを売買されると嫌だから、ソックス番号199番は欠品とかになって、
うん、
でそれはその現物をどんなに持っててももはや価値がないと。
そうですね。それをやらないと、まあ、ブロックチェーン上のトランザクションはね、全部終えるけど、うん、なんか UPS とかが運んだ履歴は、ブロックチェーン上に残ってないですからね。
だし、昔アメリカの株式で、株取引でも、株って実は別にどっかでちゃん、なんていうの、もはや紙の株式ってやり取りされないじゃないですか。だからどっかに保管されてるわけだけど、うんうん、10年ぐらい前かな、なんかその、せーので数えてみたら、実際に流通してるよりも1割とか2割多い株式が、あ、じゃない、逆だ、実際に存在するよりも1割とか多い株が流通してましたみたいな大事件があって、ちゃんと数えてなかった事件みたいなのが昔あったことがあるらしくてですね、
うんうんうんうん、
このソックスもやがて、あれ500トークンしかないのに503ソックスあるじゃん、どうしたのこれみたいなことってありえるのかなと、
うんうんうんうん、それはね、現実世界の方数えとかないと分かんなくなりますね。
ですよね、うん、で一方で、じゃあ今もうすでにこのソックス500ソック分最初に全部作って倉庫にあるとするじゃないですか、
うんうん、
でその倉庫がに泥棒が入って全部持ってっちゃいましたに、火事が起こってすべて燃えてしまいました。バーンしたというような時って、それぞれトークン側には何が起こると思いますか？
なんかこれあれですね、ちかさんのツイッターを NFT で発行した元ツイート消してみました的なのに近いと思ってますけど、誰がどこに。
トークンが発行された段階で、オリジナルは関係ないってこと？
誰がその、倉庫に積んであることを保証するかって話だと思っていて、うん、これ、うん、今興味深かったのが、そのユニソックスのリディームのページに行ったら、まあ、もちろんそのチェックマイオーダーステータスみたいなボタンあるじゃないですか、
うんうん、
その中にそのプロブレムウィズアンオーダーって書いてあって、 email us って書いてあるんですよ。その届かない人は多分この email us っていうのがあって、この email us の us、うんうん、の人が責任を取るんだと思うんですよ。
お前は誰だってことですね。
このアスが誰か今調べたら、コンタクト at uniswap.io なので、
うんうん、
uniswap.io の運営者ですね。
でもさ、その誰かが悪意があって取っちゃう以外にも物ってなくなるわけじゃないですか。
なくなりますね、はい、
うん、だからこれはその UPS がなくしちゃいましたっていうような時にどうするのかっていうのは、うん、なんかこう実際に起こった顛末を聞いてみたい気がしますね。
うん、例えば私が持ってるそのソックトークンって、うん、ファンジブルだから、そのソックトークンですよってことしか書いてないじゃないですか、
うんうん、
で、流通してる量よりも、例えば、うん、実際に倉庫にある数が2足少なかったとして、
うん、
全員リディームしたときは早いもん勝ちなのか、
うん、やっぱりそれは早いもの勝ちで、最後の人は、うん、全てを失ったみたいな、いつもよくある
そうですよね、
なくなっちゃった事件みたいになるんですかね、
うんうんうん、
でそれとね、もう一つ思ったのは、 現物のソックスが価値を持った場合、これどうするんだろうっていうのがあって、うん、要はその確かに 1対1でトークンがあって現物のソックスがあるわけだけど、うん、なんかその結構もう200足ぐらい現物に引き換えられてるわけですよね、
うんうんうんうん、
でこの現物のソックスに価値を見出す人っていうのがいても全然おかしくないじゃないですか。
はいはい。
でトークンは売らないけど現物は売ってあげるみたいなことをしだしたらどうなるのかなっていう。
だこの現物って、2つなんか考えどころあって、これ物理的なソックスなんで多分コピーできますよね。
うん、うん、あのいくらでも増産作るみたいな、
うん、そうで、これ本当の所有権はトークンでバーンしちゃってるから、もう現物を持ってるか持ってないかでしか判断できない、プラスその現物の真贋判定みたいなのは、うん、多分機構として用意されてないから、
うん、
もう多分これユニソあの現物のソックスになった時点で価値だいぶ落ちると思うんですよ、
うん、
でこの減った分の価値って何かっていうと、もう今後あるか分かんないですけど、その最初は、ユニトークンがエアドロップされるみたいな権利がついてたじゃないですか、
うんうん、
そのアナウンスはされてないですけどね、
うん、
だその分の価値がこのトークン側にあったんですよね。
でもその価値はエアドロップされた瞬間になくなったわけじゃないですか。
なくなりました。なくなりましたね。
でもそれ以降の方が上がってるじゃないですか。
あのこれって最初にソックストークンを買うときって、そのユニトークンがエアドロップされることを期待してみんな買ってないと思うんですね。
いや全然1ミリもそんなことは想定してないんですよね。1ミリも持ってないじゃない
ですか。うん。でも今もしかしたらもう一回配られるんじゃないかっていう期待って入ってる気がしてて、あのユニスワップが V3 になった時 V4 になった時に、
あの
配られないとは言えないじゃないですか、気まぐれなので。でこれって実はあのイーサリアム 2.0 のステーキングが最初始まった時、あのビーコンチェーンがローンチしましたっていう時ってみんな最初だから怖くてステーキング入れないんですよね、
うんうんうん、
そこに積んだら1年2年いつ取り出せるかわからないから、そのピュアな投資家さんたちはまだ様子見をしたんですよ、
うん、
でもエンジニアとか結構そのイーサリアム に傾倒してる人たちはこぞって最初入れたんですね、
うん、
それはもしかしたら最初の方に、イーサリアム 2.0 にステーキングしてた人たちには何かが配られるんじゃないかっていう勝手な期待をしたんですよ、
うんうん、
なんかその勝手に期待するっていう価値はこのソックスにもしかしたら乗ってんのかなってちょっと思いましたけどね、
う
ん、
なるほどね。それが4万ドルの価値があるかどうかっていう話ですね、
うんうん、まあ、逆にそれ以外で 何にそのね、あの現物のソックスと、このソックストークンの間の4万ドル外の差は何なんだっていうのは、それ以外ちょっと私は思いつかなくて、
まあ、でもそれを言ったらほら、あの NFT の世界の、うん、例えばサイバーパンクの24ビットの絵がどうして1ミリオンするのっていうのと、
まあ
同じことですよね、
うん、上がると思うからっていうね、うん、ことかもしれないですね、うん、
でその、うん、記念すべきユニソックスだから価値がつくんじゃないのっていう期待もないではないのと、うんうんうん、あとその なんていうの、これってむちゃくちゃたくさんの売り買いが生じてるわけじゃないじゃないですか。要は1人だけ今4万2000ドルで買いますって人が1人出るだけで値段は次のカーブに移っちゃうんですよね、うん、移動的に。でこれ確か500足全部売れると、マーケットキャップがイーサリーよりも自体よりも高くなるっていうカーブなんですよね、うんうん、だから1足売れるたびにチャリンチャリンって値段が上がっていくっていうカーブが、これ最初に自動設定されてると言ってしまっていいの、うん、それとも例えば私が今ここで4万2千ドルでユニソックスを買って新しい市場を開いて、いや10円でいいですよって売り出すことはできるんだよね。
それはできる、それはできると思います。
できる、あの
自分のプールをなんとかスワップって作って、
うんうんうん、
っていうのはできると思いますね。あの、うん、今ちょっとユニスワップじゃないや、ユニソックス の, あのコントラクト、トランザクション見てたら、うん、なんか他のスワップに入れてるのも見かけて、ユニスワップじゃなくてね、なんかウノスワップっていうところにあの入れる人がいたんで、
うん、
だ多分ウノスワップではいくらか違う価格がついてたりするのかもしれないですね。うんうん、
じゃあ、これ考えていくと、あの 今後いろんなものをトークン化するときに同じ問題が必ず生じると思うんだけど、その、うんうん、バンしちゃった後のフォローアップっていう、なんていうのかな、何らかのデータベースも必要なのかなと思いました。つまり、
はい、
あのバンしちゃった後に勝手に流通している靴下みたいなのの真贋を見るっていうのも、もしかして必要、うんうん、みたいな。
そういう意味だと、コントラクトのそのストレージデータ上に、トータルサプライみたいなのが書き込まれてるんですね、
うんうん、
だからバーンするとトータルサプライが減るはずなんですよ、
うんうん、
でそれはあのブロックチェーン上に書かれてるから自分でノード立ててる、うん、もしくはあのイーサスキャンを信じるんであればイーサスキャンのデータから追えるので、
うんうん、
その今世界中にバーンされずに残ってるトークン数がこんぐらいだっていうのは、誰でも証明できますね。
なんだけどやっぱりその最後に全部ソックス集めたら503足ありましたっていう事態が必ず生じそうじゃない、ねうん、これって、
まあ、それはもうあのテザー社の銀行口座をめくるのと同じ話ですね。
まあ全くおっしゃる通りなんですけど、うん、なんかこうのさすがに4万ドルとかなってくるとバーンしたとしても、うん、それが本物なのかどうかっていうのはなんか悩ましい事態だなと私は思いました、
うんうんうんうん、まあバックに何かこう物理的なものが紐づいている、うん、トークンには全部ついて回る問題で、その、うん、実際のその担保がそこにあるっていうのをどうやって守るのっていうところは多分古くから議論されてますね。
そうですね。なんかビープルっているじゃない、NFT アートの、はいはい、あの人も、うん、あのアート買ってくれた人に特別デジタルフレームに入ったフィジカルな絵を送りますとかいう話をしていて、うんはい、で、はい、それがそのトークンとは別に売買できないっていうなんかこう縛りを入れたいとか言ってたんだけど、うん、でも、はい、それって一旦売っちゃったら、まあ、100% 履行することは難しいですよね。
そうですね。約束の世界になってきますね。
そうだよね、
うん
うん、ということで、現物があるものについてはとても悩ましいことがたくさんあるなと思いました、
うんうんうん
うん、これで不動産とかだったらまだしもね、
うん、
なんか GPS のコーディネートとかで指定しちゃえばさすがに、うん、そうだって言ったら、まあうん、所有権がありますって言った人に、まあ、あるわけですよね。
不動産の場合って例えば日本だと、まあ、アメリカもそうかもしれないですけど、登記ってあるじゃないですか。
あります。
だから不動産の NFT 化って、NFT がトランスファーされたときに登記側も逐一書き換えますかっていう議論がいつも出るんですね。
なんかそれ自体をブロックチェーン化しますみたいなことをやってる人たちもいるよね。その政府が持つ登記簿自体をブロックチェーン化すると。
あ、
で、ね、それ自体を国際基準にしますみたいなことを頑張ってる会社もあるよね、
うん、頑張ってる人たちはいますね。その時にやっぱり最後あの問題になるのは KYC でそのアドレスと、うん、あの実在する人間との紐付けが今度は本当なのみたいなところさえできれば多分全部登記簿ブロックチェーン上はできると思いますね。
うん、
うん、
なんかまあなんか結局いろいろトライしてやっぱりデジタル以外のものをやるのは面倒くさすぎるからやめたみたいになる可能性もあるのかな。
うん、まあ、ただあれですよね、あの不動産も登記簿紙とかどっかのシステムに入れてるわけじゃないですか、どこの国も、
うんうん、
だ結局そっちが吹っ飛ぶっていう可能性もゼロじゃないとすると、
うん、
結局やってること一緒な気がしますけどね。そのどこのデータベースに書き込んでるかの違いのような気はするけど、う
ん、なんかこういう話をするといつも思い出してしまうのが某 NTT データさんが昔やっていたブログサービス、はい、日本であの飛んだのあったじゃん、うん、あれデータさんだったっけ、 NTT 系の会社がやってたブログサービスが、
あーデータ飛ん最近ですよね結構、
まあ、過去10年以来ぐらいで、で 全データをなくしたのでサービスを終了します、うん、あの大変良い勉強になりました、はいはいはい、皆さんありがとうございましたって書いてなんかすごい話題になった事件があったじゃないですか、はいまあ、ああいう感じですね、はいはい、データとは存在するのかしないのかとか考え出すと、うんまあ、データもそうだけど本当に所有権自体、まあ、あやふやっていうか共同幻想でしかないというか、
うんうん
うんうんいう感じはしますね。全然、まあ、あの話飛ぶんですけど昔私ほら商社にいたじゃないですか。で、はいはい、あのイランとかあっちの方で大こう工場を作るみたいなプロジェクトがあるわけ で、なんか誰かがそういうのにこうイランかイラクにこう派遣されてた人が、いやすごい大変でさ、はい、とか、なんか想像を絶するなんかこうこと問題解決をしなきゃいけないことがたくさんあるんだよね、例えばどんなんですかとか言って、なんか中国とかインドから来た労働者がなんか1000人働いてますみたいな現場に突然なんか黄金のベンツがやってきて、キーとか言って止まって、
うんうん、
何かと思ったら中からなんかこう現地の王様みたいな格好した人がドカーンって降りてきて、この土地は私の土地、なぜならおじいさんがそう言ったからとか言って、うん、みたいなことが結構起こるので大変なのであるとか言ってましたけど、
それはあれですか、なんか陶器みたいなものがないっていうことだ
ったね。いや多分あるんだけど、要は陶器っていうのは共同幻想じゃないですか。国が決めた陶器を守ると考えるのか、先祖代々ここはうちの土地だという、はい、なんかこの、うん、日本でいうと昔の大名みたいに自分を認識してる一族がいたとするじゃないですか、うんうん、したらその江戸幕府が何と言おうとこれはうちの土地なんだって例えば言い切るとか、そういうことってもしかしたら九州の最南端とかではあったのじゃないかとかいろいろ考えたりですねしてしまうわけですよ、う
ん、はい、
うん、なので
この話でまたあの話が逸れちゃうかもしれないですけど、なんかどっか銀座かなんかの、どっかの三角地が、誰にも所有されてないっていう、登記簿上誰にも所有されてないっていうのを見つけた人がいて、
おおやったみたいな。あでも誰も所有してないと所有権を新しく作るのってもしかしてものすごい大変なんじゃない？
そこをなんか自分の土地だと主張して、そこになんか独立国家を建てた日本人がいますね。
おなんか伊藤浄一さんとかがすっごい好きそうな話ですね。
うん、
なるほど。ちなみに近藤さんも入れると言っているので、近藤さんが来るまでユニソックスの話をして、はい、近藤さんが来たら、
は
い、次の話に移るということにしたいと思うんですけれども、はいはい、でもさ、そのユニスワップが現物のソックスをレディームした人に送るとするじゃないですか。それって保険かけるんですかね、はい、やっぱり送るときに、まあ。
どこなんですかね。そのソックス自体にその400万円とかの価値があるかどうかにしたいですよね。
でもさ、そのソックスに価値がなかったら、このユニソックスというコンセプト自体が崩壊しないですかね。
どうなんですかね。そのトークンとして持っているっていうことと、ソックスとして持っているっていうことに、なんか価値の違いがありそうな気がしますけど、うん、あの流動性も変わるし。
いや、そうなんですよ。だから、なんかこれは500ソックスって倉庫に入れておくよりも、うん、注文があったら初めて吸って送るとか、で、途中でなくなっちゃったら、それはもう、うん、なしにして次のを送るみたいにした方が安全かなって気がしますよね。
そう思いますね、
うん、どういうオペレーションになってるか、うん、ユニソックスの人に教えてほしいですね。これは、
はい、ユニソックスの人は多分ユニスワップ .io の人ですね。
そうですね、
うんうん、
なんか前誰かがあのユニスワップのインタビューをしてる人が聞いてましたね。ユニソックスって本気で作ってるのとか言って聞いてましたけど、うんうんうん、答えは、いや本気だよ、ウフフフフとか言って次の話題に移ってしまったんですけど、うん、なんかユニソックスで学んだこととか言って結構ありそうですよね。
そうですね、これメイドインどこなのかとかも気になりますよね、
うん、でさっきのその一個一個にナンバー入れるのかどうかとか、
ね、正しい、うん、いやこれどっかの工場で絶対作るじゃないですか、
うんうん、
実物は、うん、でその工場がどこだろう、中国にあるのかベトナムにあるのか分かんないですけど、そこの工場の人大量に実は触れますよね。
ユニソック500足しかないはずなのに100万足とか流通しちゃうってやつね。
うん、何のソックスかわからないけど、なんかいっぱい吸ってそこの家族がみんな履いてるみたいなことが現実的にはありえますよね。
なんかすごいシュールな世界ですね、そうなってくると、うん、で誰かが突然現れてそれ一足500万円なんだけどみたいな、
うん、それを知らずにみんなその家履きで履いてるっていうことですよね、
うん、
あの工場ので働いてる人のご家族さんとかおばあちゃんとかがユニソックスをみんな履いてるっていう、
うん、やっぱりこのだから現物とそのトークン上の権利を紐付ける方法っていうのはなかなか難しいというのがテイクアウェイですかね。
そうですね、 すごい未来の SF 的な話をするならば、そのデジタルツイン的にこの、うん、あの現実世界の原子レベルで全てがあのデジタル上で終えるようになれば、もしかしたら
なんかあの QR コード物質版みたいのを作ってる会社、まあ、いくつかあるんだけれども、うんうん、そのうちの一つがダイヤモンドをむちゃくちゃに細かくパーティクルにするんですね、はい、うん、そうすると一つが必ず違う形になるっていうのがあって、うんうん、物理法則的にそうなったので、うん、はいはい、そのダイヤモンドの粉を1個埋め込んでいくっていう方法で、まあ、チップとかの、うんうん、その心眼をそれで作っていくっていうので、うん、すっごいちっちゃいからどんなものにでも、載せることができますっていうモデルの、
なるほど、
ことをやってる会社があるんですけど、
うん、
でも靴下に埋め込んでもね、なんかなくしその粒が取れちゃいましたとかありそうですよね。
そうですね、あのブランド品とかでそのなんかタグでつけるみたいなのはありなのかもしれないですけどね、
うん、うん
うんうん
う
ん、
ですね、というわけで近藤さんが来た、う
ん、近藤さんがミュートで待ってますね、
うん、そうですね、次は、
はい、近藤さん、
次の第2、近藤さんこんにちは、
まだちょっとだね、
そうですね、
今あのユニソックスの話で盛り上がっている終盤です。
そうです、で近藤さんが来たら、うん、フラッシュボッツの話をしようと思って、うん、待ち構えているんですが、ぜひこれを聞いている方のどなたかに買ってみてほしいですね。西村さんどうですか、ユニソックス一足。
いや、あのそのさっき言ったばっかりかもしれないですけど、ユニソックスを買ってリディームした途端に価値が私は落ちると思ってるんで、あ、それは買ってみてくださいってことですか、それともリディームしてくださいってことですか。
あ、いや、とりあえずまずユニソックストークンを買ってみてくださいっていう。
ユニソックストークンをね、はい、うん、あれユニソックストークンでも今買うとしたらこのいくらが底値なのかっていうのをちょっと見計らって買わないとですよね。
まあでもイーサリアムで買うんだったら多分あの連動するので一緒っていう気
持ち一緒なのかな、はい、
なんかイーサリアムあたりの値段はずっと変わらずみたいな、うん、可能性もありますよね。いや、
じゃあちょっと。
例えば、あの、ブロックファイに、
はい、
US、
そうですよ。
2万ドル分の、何を置いたんでしたっけ、預金を置きましたと。
USDT を置きましたね。ちょっと今見ましょうね。
で、これ何を話してるかというと、あれ1回前でしたっけ、うん、あの話をしたのって
。そうです1回前
にブロックファイっていうところに今 USDT を預けると年利 9.3% つきますっていう話で、本当につくのかどうかを西村さんが瞳悟空になって人体実験で預けてあるっていう話ですね。で、1月に1回つくはずなんですよね。
はい、声がどっかで1回回ってきてないですか。
あの、多分一瞬近藤さんの声が聞こえましたね。
はい、ごめんなさい。
入りました。
はい、これで大丈夫です。
はい、入りました。ありがとうございます。
はい、どうも近藤さん、こんにちは。
どうもこんにちは、近藤です。よろしくお願いします。すいません、遅れました。
で、ちょうどあのユニソックスの話が終わって、次の話題に入る前に、はいはい、西村さんが一瞬ブロックファイに預けた2万ドルに利子はついたのかどうかを見ているっていう。
続きですよね。
確か日割りで7月1日、うんになった段階でちょっと利息が普通に入ってたのを見た記憶があって、う
ん
う
ん、あ、じゃあさすがにちゃんと入ってますね。
で、あんま入ったって言ってもこのね、ブロックファイシステム上の数字で見えるだけなので、
うんうん、
最終的にはちゃんとこうウィズドローしてみないと分かんないけど、今ね、これいつでしたっけ、先週
2週間前
で2週間で今2万ドルが2万 59.84 になってるので、60ドルぐらい増えてるっていう計算ですね、その2週間で、うん、ってことは、
まあ、だいたい想定通りだよね、
う
ん、
そう1ヶ月120ドルぐらい、
うん
うん、
まあ、想定
若干多いかな、若干、うん、9% より多いような気はするけど、まあ、うん、なんか数字上は増えてます。
はい、じゃあブロックファイ途中経過ってことで、
途中経過、はい、
はい、では近藤さんも来たので次の話題、はい、イーサリアムの、フラッシュボッツについて、 です。で、まずすっごい基本の基本としてイーサリアムではガスというのがあります。でガスっていうのは、送金を承認してもらうためにバイナーの、ネットワークの運営者に送るチップというか、承認料みたいな感じで、手数料を払う必要があるんですが、まあ、それがガスと呼ばれます。でもう一個メンプールっていうものがあって、これはメモリープールの略でメンプールっていうんですけど、メンプール上にですね、まず何かっていうと、ノードイーサリアムの、ノードが持つインメモリデータで、リクエストされた取引でまだ承認されていないものというのは全部このメンプールっていうのに入ってます。でそこに入っているデータは誰でも見ることができますというメンプールっていうのがありますっていう話がまずベースにあって、でその中から、MEV っていうのが生じています。これは、マキシマルエクストラクタブルバリューで最大引き出せる価値みたいな意味なんですけれども、この MEV っていうのは何かっていうと、その取引の一瞬の間にこう横入りして取っていけるような価値みたいなのがいっぱいありますっていう話で、例えばそのメンプールを除いて良さそうな取引があったら、それを同じ取引の内容をコピペしてですね、自分も同じ取引を作ると。でそれをメンプールに投げ込むんですけど、投げ込むと相手が先に取引が承認されてしまうので、そうじゃなくて、そのコピーした相手の取引よりも高いガス代を設定することで先入りすることができるんですね。でそうやって先取りして人の取引を横取りしていってしまうみたいなことができると。でそれで、いろんな利益を得られるので、そういうのをボットでやってる人たちが今いっぱいいっぱいいてですね。でしかもそのマイナーというその取引を承認する立場にある人たち自身が、そういうボットを走らせるともはや誰も太刀打ちできないみたいなことになるので、もともとこの MEV っていう名称はですね、マイナーエクストラクタブルバリューっていうことで始まってたんですね。でマイナーが横取りしていける取引とか、その取引の料金、手数料といったもの全体をこの MEV というやり方を言い方をしますと。で、それをがものすごい高くなってきてしまっていて、去年あたりからだんだん MEV が増えてきて、今年の頭ぐらいに相当な額が横取りされていたんですけれども、まあ、MEV 自体は実はその必要枠とかで言っちゃうとなんですけれども、ちょっとは必ず必要なものなんですね。で、それを適正に運用しつつ、なんか一部の人だけが莫大に儲けるのを防ごうということで出てきたのが、いろんなその学術的研究的な機関が出てきていて、そのうちの一つがフラッシュボッツという、もともと去年5人の人たちが始めたグループなんですけれども、彼らが出した今年リリースしたコードで、その MEV 適正化というのを図った結果、イーサリアムの取引量ガスがかなり劇的に低くなりましたみたいな事件が今年の3月から5月ぐらいにかけてあったという話です。なんか、西村さん、
はい、
補完で間違ってるところとか追加すべきことがあれば、はい、
なかなかね、このまとまったフラッシュボッツがやったこととか、この、MEV に対して関して日本語での記事ってあんまないから、すごくこれ貴重な記事になってると思うんですけど、補足としては、あれまだこのサンドイッチアタックみたいな話とかまで言ってないですかね。
なんかその具体例の話はちょっと後でまとめてしようかなと思ったんですけれども、
結構あれですね、やっぱユニスワップとかディファイが流行ってきて、本当にリアルないろんな価値が取引され、ブロックチェーン上で取引されるように、なってきたがゆえに、結構この MEV の話、フロントラーニングとか言いますけど、取引の先にこう回り込んで、かすめ取っていくみたいなのが本当に何だろう、顕著化されたっていうのがガス代高騰の理由にもなってるので、その根本原因を取り払ったっていう意味では本当に体感するぐらいで、1ヶ月前ぐらいかなからズゴンとガス代というかガスプライスですね、ガスプライスがめちゃめちゃ下がったんで、実際使ってる側としても体感できるぐらいの変更が入ったなと思ってます。EIP1559 っていうまた別の ね、イーサリアム自体に入るアップグレードをみんな待ってたんですけど、うん、それが入る前に結構このフラッシュボッツさんの、施策でガス代結構改善されたんで、まあ、結構意外というか、
うん
うん、まあいいことだなと思いますけどね。
私ずっとその去年の半ばぐらいからこのサンドイッチアタックとか、まあ、今からちょっと話したんですけども、うん、いろんなそのガス代をかすめ取っていく系、もしくはマイナーが何か利益を取っていく系の話がされていて、まあ、実はなんかすごいそのブロックパイの理事じゃないけど、なんかちっちゃい額のこと言ってるの、うん、この人たちみたいなのが私の中で謎だったんですよ。で、うん、今回この話をするんでちょっと調べて、あ、なるほどってすごく思ったんですけど、そのディファイでブロック天井の分散された取引があちこちで自動で起こっていく中って、なんかむちゃくちゃなアービトラージオポチュニティが あちこちで生じると。で、うん、その中にはまあバグもあれば、なんていうかそのリクイディティが低いために、あ、特定のところで一気に特定の、うん、カレンシーだけがちょっと値段が低くなるみたいなことがあちこちで常に起こっていて、それをかすめ取っていくっていうのは、なんかその2万ドルで30ドル儲かりましたみたいな実感では全然ないっていう話が、
うん、
今回すごい、あ、なるほど、だからこれはみんな必死になって、ね、MEV を獲得するとか MEV を適正化するとかやってたんだっていうのが初めて分かったんですけれども、そのなんかその例というのをちょっと一個、これこの私のブログちかわたなべ .com の一番新しい方にダークフォレストについて、暗黒心理についてっていうブログがあるんですけれども、そこで最後にいろんな資料にリンクをしているので、まあ、ぜひ興味のある方は読んでみていただきたいんですけれども、その中からリンクされていた MEV を莫大にかすめ取っていた一取引みたいな例が載ってたんですね。で、それ何が起こったかというと、今年の2月8日に実際に行われた取引なんですけれども、一取引の中で139イーサリアムをまず 5.76 ビットコインに変えますと。実際には WBTC というものなんですけども。で、その 5.76BTC を次の取引で、なんと227万ドル、まあ、2億3000万円ぐらいの USDT に変えますと。でその2億3000万円でもう1回イーサリアムを買います。でやるとですね、最初に139イーサリアムで出発したはずなのに、その2つ取引をするだけで最後に1352イーサリアム戻ってくるっていう、なんか1取引の間に10倍になりますみたいな、こう夢の取引が生じていて、これ実際に起こった記録があるので、誰かがそれを詰め取っていってしまっているわけですけれども、こういうなんていうんですか、とんでもないアービトラージがあちこちで起こっていると。で、ちょっと調べてみて、かなりこの、ですね、去年の、夏ぐらいに結構起こっていたらしいのが、ステーブルコインの DAI ってあるじゃないですか。で、メーカー DAO っていうところがその DAI の仕組みを運用してるんですけれども、メーカーがなんかそのルールをちょっと変えたんですね。でその結果、DAIを発行するために何か預けておくお金みたいなのがあるんですけども、それ 100% なくなっちゃいましたみたいな人が次々にいろんなところでポストしていて、1500イーサリアム全て一気になくなりましたみたいなことを言ってる人たちが結構いて、で別にそれハックして盗んでいったわけじゃなくて、一瞬生じたその、ギャップみたいのでバーって吸い取られていっちゃうみたいなことがすごくあったみたいなんですけれども、それ一回の取引で2億円とか儲かるならそれ必死でやるわなってちょっと思いました、
うんうん。まあ、これ補足すると、これイーサスキャンのリンクがありますけど、イーサを WBTC にして、 WBTC を USDT にして、 USDT をイーサにしてって、これ手動でやろうと思ったら3回取引してますよね、
うんうん。
なんですけど、これスワップスワップスワップって3つのイベントが、これ実は1個のトランザクションに載せられてるんですよ、
うん。
っていうことは、この一連が、約定するかしないかの2択なんですね、
うん。
だからなんか途中でじゃあ1個目と2個目のスワップだけできて3個目失敗して損しましたみたいなことは絶対ないんですよ、
うんうん。
だからこれを実行する人はもうあらかじめ儲かることが分かって発行すればいいので、これ 2億儲かるトランザクションなので、ガス代なんていくら払ってもいいですよね、
うん。そうそうそう。
うん、100万円ガス代払っても実行していい トランザクションになるんですよ、うん、そうするとその割を食うのは他のね、ちょっとちょびちょびしたトランザクションを発行しようとしてる人たちが、そのガス代の高騰に巻き込まれて、なんか高いな、トランザクション発行できないなってなっちゃうっていう、そこが弊害ですね。
そうですよね。私ちょうど2月頃に誰かに、あの昔買ったクリプトキティあげますよ、はっはっはとか言ってですね、送ろうとしたらガス代がなんか1万円近くて、やっぱりあげませんっていう話をしたような気がするんですけど、うん、はい、まあ、そういうことですよね。この陰ではこういうアービトラージャーが100万円かけてもいいからっていう取引を大量にしていたと。
その裏ではね、こういうことが行われてたってことですよね。
そうですね。で、うん、多分これって何かの設定間違いですよね。10倍間違えたとかですよね。
多分そう、あの株の取引で、価格と取引量を間違って入力しちゃったなんとか事件みたいな。
あ、うん、いや、なんかまさにあの昔の会社で、あの海外との取引でこういうことが時々起こってギャーってなってるっていうのが結構あってですね、うんうんうん、なんかあの指し値とかするときに、あの桁が一文字なんですよ。あの、うん、1000ドル台だと T で、100万ドル台だと K みたいな、なんかそういう一文字なわけ。だから 3T とか 3K とか入れるわけですよ。ゆっくり間違えると4桁が違うわけですよ。3桁が変わっちゃうわけですよ。だから100ドルで買うつもりだったのに10万ドルになっちゃったみたいな。
うんうん、
そういう大事件があちこちで勃発しておりました、昔。
うんうんうん、これ実際どこのレートがおかしかったんですかね。プシスワップ、ゼロエックス、ユニスワップ。
ゼロエックス、計算してみたんですけど、あ、うん、あの要は 5.7BTC が2億3000万円になったって、つまり 1BTC が、うんうんうん、1ビットコインが4000万円とか計算なんですよ。
あ、確かに。じゃあゼロエックスが悪かったってことですね。
ゼロエックスが悪いっていうか、ゼロエックスで誰かがなんかこう、変な設定をしていたんでしょうね、
うんうんうんうん、
でその設定がおかしいっていうことを誰かが見てかすめ取っていったわけですよね、そこのリクイディティを。なので、いや、こんな儲かるんだ、あーってすごい思いました、うん、
あとこれは多分この取引した人は139イーサ持ってた人がやったんですよ。
そうそうそう。
でも、もっと言うと前回の、あの話題でも出ましたけど、フラッシュローンっていうのがあるんで、あの、うんうん、これ139イーサの元手を持ってない人でも実はこれができうるっていうことがさらに怖いとこですね、
うん、そう。ちなみにフラッシュローンっていうのは1、取引の間にお金を借りてきて返すまで一連で全部できてしまうので、元手がゼロのまま取引が できますよっていうものですよね。
うん、そうです。だからこれ、なん、どうせ139イーサ持ってるお金持ちがこういう機会を見つけて儲けてるんでしょう。じゃあ金持ちしか儲けられないねっていう言い訳ができなくなったってことですね、
うん、まあ、一方で、うん、誰でもできちゃうって、そんな危険なことがあっていいのっていう話になっていくわけですよね。
でも逆を言うと、このアービトラージをやってくれたおかげで、0x 上での変なあの価格差異が、解消されたとも言えます。
だからまさに、そのさっき MEV、マイナー、マキシマルエクストラクタブルバリューっていうものが、まるで悪のように話したんですけれども、MEV がないと市場が適正化されないんですよね。要は、どっかにアービトラージがあったら、誰かがそれをなくさなきゃ、どんどんアービトラージが広がっていっちゃうわけじゃないですか。だから、どこにアービトラージがあるか常にこうボットが見ていて、ちょっとでも高く買えるところがあったらそこでバッと買いを入れて、そこのアービトラージの利益をなくすっていうことを常に誰かがやってるから、初めていろんな市場が流動するわけですよね。
うん、
なので
これで儲かっちゃう人がいる、損する人がいるっていうこと自体は悪くなくて、それによって、うん、あのガス代で周りに迷惑をかけることが多分悪なんでしょうね。
まあ、あと、その、なんていうんだろう、ちょっとした間違いとか、あの、さっき言った、その、メーカーの代っていう、ステーブルコインで発行しようする仕組みの中に、1400イーサ入れといたら全部なくなっちゃいましたみたいな、なんかそういう、なんていうんだろう、こう、ウォーニングなく、普通の人が、一気に1億円なくなっちゃいましたみたいになることは、果たしていいのだろうかみたい なのもあって、なんかその MEV あることはいいけれども、なんかそこで一部の人が莫大に儲かっちゃうっていうのは良くないんじゃないっていう
こと、うん、あのこれ思い出すのは、昔日本で FX 主婦でも FX をやってる時代って、なんか レバレッジ100倍とか何百倍とかで取引できてたじゃないですか。
なんかもうミセス渡辺というあれですね。
そうそうそう。
私かよみたいな。
あの時代ってなんかすごい一瞬フラッシュなんでドロップみたいな、一瞬だけ価格がドーンと下がって全部ロスカットされて全財産失うみたいなことが、うん、まあね、レバレッジ100倍だったらね 1% 動いただけで死ぬので、それをで死んでる人たちいるじゃないですか、
うん、
まあ、それとメーカー DAO に、担保入れててロスカット食らってるのはまあ同じ現象だと思ってるんですけど、FX もなんか FX 業者が実はフロントランしてるんじゃないかみたいな疑惑ありますよね。
そう。で、一応なんか去年そのメーカーの代でお金をなくしちゃう人がたくさん出たのは、なんかこうバグがそのあったらしくて、普通はその、うん、どうやって代を出すかって言って、普通の人が、100ドル分のステーブルコーンを出すために150ドル分のイーサリアムを、はい、預けるんですね。でそうすると、その100ドル分の代が発行されるんですけど、うん、イーサリアムの価格が変動して、ドーンとイーサリアムが安くなって、150% っていう敷地を保てなくなると、その保てない分がどんどん競売にかけられてなくなっていっちゃうと。で、でもその競売にかけて売った分のお金っていうのは本当は戻ってくるはずなんですよね、
はいはい、
だから戻ってくれば、ね、まあ、1.5 倍なかったけどそこのちょっと売っちゃって戻ってきたお金でまた 1.5 倍に戻りましたみたいにできるはずなんですよ、うん、でその戻ってくるっていうのがなかったらしいですね、
うん、
そうするとそのほんの一瞬の間に1000イースあったのが750になって600になってみたいで、ガガガガガっていってあっという間にゼロになりましたってことが結構何度か起こったらしくて、うんうんうん、で結構一時期そのそもそももうメーカー自体を発行してそういう感じでお金をなくしちゃった人たちを補填すべきじゃないかみたいな議論がちょうど今頃、去年の今頃されてたみたいなんですけど、
うんうん
うん、まあでも理論としては一緒で、でその今普通にある先物とか株の世界だと、例えばニューヨークストックエクスチェンジがみんなの売り買いを見て、それより先にその人の売り買いで得をするような取引を入れるっていうのは、まあ、禁止ですよね。当たり前なんだけど、フロントランするのは禁止だけど、うんうん、暗号通貨の世界ではそんなこと誰も規制してないところがほとんどなので、うん、自由にフロントランできてしまうと。だからそれを、うん、法律でダメだよって言ってもダメな、しょうがないので、そうじゃなくて仕組みとしてフロントランできないようにしようっていう人たちが一生懸命頑張っていて、その一つがフラッシュボッツっていう理解なんですけど、
うん
うん、まあ、こんな感じですかね。
フロントラン自体はでもフラッシュボッツさんできないようにはしてないですよね。
そうじゃないんですよね。なんかだからその、
う
ん、
効率よく、
そう効率よくフロントランできるみたいな仕組みを取り入れることで、逆説的に一部の人たちだけが莫大に利益を得られるのを抑えようっていう、そういう話ですよね、
うんうんうん、まあ、それによって結果一般ユーザーはガス代が高騰しないという恩恵を受けるっていう、
そう、うん、
まあ、結構複雑なね仕組みで面白いですけどね、そこは。
ちなみにその私その説明でなんで適正化するのかっていうので、うん、今言った話、その莫大に利益得られないかもしれないけど、こまごまとみんなが稼げるようになるから、みんながフラッシュボッツを取り入れるっていうのが私の理解なんですけど、うんうんうん、それで合ってるんですかね。
合ってると思いますし、なんか私これを聞いた時に結構ちょっとウイルスっぽいなと思って、
なんかそうね、
そう、これにワクチンなのかな分かんないけどそのこれを打ったノードがある一定数を超えるとこのガス代高騰っていうウイルスが死ぬっていう、
まあ、そうまさにそういう感じですね。
フラッシュボッツ接種率今7割ぐらいなんでしたっけ、分かんないですけど、
うん、でもさ、これってフラッシュボッツっていうのは、ノードをオペレートする人が、
うん、
インストールするソフトウェアですよね。
だと認識してます。はい、
うん、でだからそれを入れるとなんかこう自動的にそういう MEV をあちこちで探してきて自動的に、うん、それをゲットできるようにしてくれるっていう話ですよね、
うんうんうん、はい、もうメムプールを覗きまくるっていうことですけどね。
そうですよね、
うんうん、
いやなんか去年だって2019年の終わりぐらいから なんかメンプールがとか、うん、あのダークプールがみたいなこと言ってる人たちがいて、私ずっと何言ってんだろうと思ってたんですけど、うんうんうん、まあ、こういうことかみたいな感じは、まあ、ちょっとあるんですが、まあ、ちなみにそのフラッシュボッツって何か、具体的に何かっていうと、あの、イーサリアムのチェーンじゃないところで取引をする人とノードの間、ノードオペレーターとか、まあ、マイナーの間にコミュニケーションチャンネルを作ります。要は、オフチェーンですいませんすいません、この取引を取り入れさせてくれたら、いくら余計に払いますみたいなこうお手紙を出せますと。で、分かりました、その取引を承認してあげましょうとマイナーが言うと、でそれが実行されるとありがとうと言って最初に約束した金額をお支払いすると。でその金額っていうのがガス代じゃないところで送られるんですね。チップと呼んでるんですけれども、というふうに送られるので、普通の人のイーサリアムの取引の料金であるガス代はそれとは別個のものになるので、ガス代は低く抑えられますという話なんですよね。ちなみにサンドイッチアタック、これ割と一番嫌な感じな気が私はしたんですが、サンドイッチとアタックとは何かというとですね、スリッページってどれぐらい普通の用語なんだろうよくわからないんですが、たくさんのなんか大規模な売り注文を入れると、まあ、買い注文でもどっちもいいんですけれども、大規模に一気に売ろうとすると売り始めと売り終わりで値段が変わっちゃうというのがスリッページなんですけれども、スリッページ生じそうだなみたいな取引があったら、その直前とその直後に別の売り買いを入れて、差分を取ってっちゃうみたいなのがサンドイッチアタックですね。
うん、これあの、どれぐらい一般的か、スリッページがどれぐらいあの一般的かっていう話で言うと、なんか FX とかやってる人とか、あのトレードしてる人はシステム上でなんかスリッページ何パーセントとか設定できたりしますよね。で、そこで言葉は知ってるような気がするんですけど、あの、ディファイやってる人たちユニスワップとかで実は設定ってのがあって、うん、そこでスリッページ設定できるんですよ、
うんうんうん、
トランザクション投げるときにそのスリッページ率であのトランザクションが投げれるんですけど、これちゃんとユニスワップ親切でこのスリッページ率を結構高くすると警告が出るんですね、
うん、
でその警告がもう、Your transaction may be front run ってもうフロントランされますよって出るんですよ。
ていうかさ、あのたとえそれがねスリッページ 2% とかでもね、うん、元の、うん、取引量が大きい人にとったら、
はい、
一瞬にして 2% の利益があるわけじゃないですか、
うんうん、
だからそのユニスワップで 2% のスリッページまで OK っていう取引を、 その情報ってメンプールに入るのかな。
あの入りますし、今ユニスワップで見たら 2% ってやったらもうそのフロントランの可能性があるから高いよって出ますね。
あ、だってそれを見たら、うん、それをだって 1% でも1年間で 1% だったらいらないよって感じだけど、なんか20秒で 1% 得られたらすごいことじゃないですか、
う
ん、そしたら、ね、メンプール上で 1% のスリッページ OK って取引があるから、うんうんうんうん、そのビフォーアフターで自分の売り買い入れちゃうっていうのって、はい、だってあのコードにやらせとけば別に大変じゃないわけだから、でってことですよね、
はい、ただこれあの注文出す側はそれに納得して、うん、あのトランザクション発行してるから、もうスリッページ2%って言って注文出したらそれはもう 2% 高く買うこと前提でもう買ってるってことですよ、
うん、でもそれを見て、うん、見たボットはその瞬間に その前と後ろに売りと買いを入れて 2% 分ゲットしていなくなっていくってことです
ね。その通りですね、はい、
うん、というのがまさにあの SF 超対策、3体Free Body っていう SF がありますけれども、最近日本語で3作目が出て、うん、完結編が出たんですけれども、その2作目がまさにこういう話で、タイトルが暗黒森林、英語題がダークフォレストなんですけれども、これはですねその宇宙人っていうのはお互いに、相手を見つけたら叩き潰すということで生き残っていっていると。だから場所を明らかにするっていう、その他の文明に対して自分の、星なり惑星がある場所を明らかにするっていうだけで、こう壊滅させられてしまうっていうのが2作目の まあ、ダークフォレストなんですけれども、
うんうんうん、
まさにイーサリアムの取引でメンプールに自分の取引内容を入れるっていうのは、その自分のなんか情報を開示してしまうと、でその瞬間に叩き潰され、買い潰されるっていう、そういう話ですよね。なので、
そうですね、はい、
すごい似てると。でイーサリアムが、うん、界隈の人たちはよくあのこれがダークフォレストでみたいなことをすごい、うん、みんな好きで使う。
うん、まあ、文明をねぶっ壊されるところまでいかないから優しいですけどね。
まあ、でも1500イーサリアム持ってましたと思ったらゼロになってましたみたいな話だよね。うん、
それはだいぶ駆逐されてる感がありますけど、これじゃあこのダークフォレストの話で、その文明がどこで最初見つかっちゃうかっていう話、あのもちろんノードを立ててればそのメムプールって同期されるんで、いつか伝播してくるじゃないですか、
うんうん、
これあれですね、近藤さんメムプールのところは結構いろいろいじりましたよね、研究しましたよね、うん、
あのメムプール、まあ、トランザクションプールって呼んでましたけどね、
はいはい、
うん、同じことですよね、
同じことです。あのノード間で同期するときにメムプールってどうやって同期されてんのみたいなね。これ今の話の中で一個出てきていないのは、これってマイナーさん全員が同じ機会を得てるって思うじゃないですか。でも、うんうん、皆さん例えばユニスワップで注文出すときって、自分でプログラム組んで注文出したりしないですよね、うん、みんなメタマスク使いますよね、
うん、
メタマスクを使って、トランザクションを発行するときって、最初そのトランザクションのデータどこのメムプールに入ると思いますか？それはですね、メタマスクがつないでいるノードに行くんですよ。じゃあそれは何、どこかというと、そうです、インフラ .io っていうそのノードのねホスティングサービスがあるんですけど、うんうん、無料です。
うん、
なんで無料なのって言ったら、もしかしたらフロントランしやすいからかもしれないですけど、あのこれはメタマスク社さんも、インフラ .io 社さんも両方ともね、コンセンシスっていうその会社さんの、まあ、配下で、まあ、今ちょっと飛び出たらしいですけど、もともと同じチームでやってたんですね。でこれはいいか悪いか分かんないですけど、このインフラ .io が結構ノードの接続先のノードのシェアを結構取ってるんですよ。
うんうん、
だからこれはディセントライズなのかどうかっていうのが結構あの問題になることもあるぐらいの問題なんですね。で今のフロントラン、う
ん、絶対フロントランしてるでしょ。
まあしてるか、そうできるできる、あのできるというところまでしか私は言えないですけど、まあ、うん、できるならやる可能性ありますね、
うん
うん、でそれはもうなんかこのメブが、フラッシュボッツがどうのとかいう以前に、一番最初にそのトランザクションを受け取れるから、なんなら、受け取ってメムプール見て、あの都合の悪いトランザクションだったら実行しないこともできるんですよ。
うんうんうん。
うん、だから同じ注文自分が先に入れて、サンドイッチもせずにとか、やりたい放題ではあるから、そのやっぱノードの分散化っていうのは今後課題になるんじゃないですかねっていうのをちょっと思います。
そうだから、Proof of Stake で、
うん、
本当にやっていいの説があって、
うん、
これ今まで話してるのはプルーフ・オブ・ワークでの世界の話だったんだけど、うん、プルーフ・オブ・ステークにすると、うん、要はたくさんイーサリアムを持ってる人勝ちじゃないですか。たくさんステークした人勝ちになっていて、うん、で一番たくさんイーサリアムを持ってるの誰って言うと、じゃあコインベースみたいな話になっていて、
うん、
で今コインベース、イーサリアムをステーキングすると 5% とか言って利子つけて募ってるんですよね、ステークする人たちを。
うんうんうん、
でコインベースとかがドカーンって MEV を持っていっちゃうんじゃないのっていうのもあって、うんうんうん、なんかその、そういうバックエンドのノード運営者に近いから取っていっちゃうみたいなのとか、お金持ちだから取っていっちゃうみたいな、その強い一部のプレイヤーだけが MEV を取っていってしまうっていうことが容易に想定できる世界をどうやって変えていくかっていうのがフラッシュボッツさ
ん
なのかなと。
うん
うん
う
ん
うん、まあこれ POS に、うんうん、POS になると、まあ、結局32差持ってる人がいっぱいいて、自分でノード立てれば多分そこのね、メブも分散されるっていう感じになるんですけど、うん、そのさっきのどっかの取引所に大量に預けられてるのを、その1社が代行してでっかいあのバリデーターノード立てますよみたいになると、 まあ、そこがかすめ取るようになるっていうことですね。
うん、
うん、預かってる人が、
うん、イーサリアムの POW のマイナーで最大のマイナーってどこなんですかね、はい、ちなみに、
うん、
中国のどこかだったんじゃないですかね、
うん、
だったっていう感じですか。ビットコインとまたでも近いのかな、まあ
ね、うん、まあ、電力が安いところ、
うん、まあ、結局同じになるよね普通、
うんうん、で最近のその中国
POS、 うん、うん、そうですね。POS になるとでも誰がやってるかより明らかにはなりますよね。
うん、まあね。まあいずれにしても一部の人が MEV を持っていっちゃうっていうのがいかにまずいかというのが私今回リサーチしてしみじみ理解できたっていう感じですね。うん。うん、てかなんかこの MEV 研究の人たちがみんな言ってるのはその誰かがかすめ取っていっちゃうのがまずいっていうよりも。コンセンサスの仕組みそのものの、正当性が緩いでいくっていうのをすごい言っていて、例えばそのさっきみたいな1取引で何億円も儲かっちゃうみたいなアービトラージの機会があったとするじゃないですか。でそうするとその、ロールバックして過去の取引上書きしてもまだ得するみたいなことが生じる可能性がある。そうすると1個前2個前とかを上書きしていく、やからが出るのではないか。でそうするとそのコンセンサスの仕組み自体がどんどんこう、
うん、
なんていうのファイナライズされないみたいになっていっちゃうよねっていうのを結構心配してるみたいですね、
うんうん、まあ、それは POS だと 51%、まあ、取りやすくはないですけど POW よりはなんか可能性があるのかもしれないですね。
うん、
ちょっと小さいあのネットワークで POS 採用してるところがあるじゃないですか。イーサリアム系のポリゴンとかそうですけど、うんうん、あれも本当に危険だなと思って見てますけれども、結構みんなでもよく分からず使っちゃってますよね最近、
うんうんうん、そのね少ない数のノードの POS とかってもうあれはなんだろう、中央集権と言ったら言い過ぎかもしれないですけど、そのセキュリティ的には一社がやるのと、うん、あの談合した数社がやるのってそんなに変わらない気はしますよね、
うん
うん
うん、
まあ、かつ全体の時価総額が小さいとね乗っ取られる可能性も高いし、うん、まあ、結構自由に全然、うん、なんていうんですかね、デセントライズ性としてはかなり低いっていう状態になっちゃいますよね、うんう
ん、あのバイナンススマートチェーンとかもあれは別に POS とかじゃないですけど、
うん、
限られたノードが承認を行ってるじゃないですか。
あれは何ですかね、バイナンスさんが運営してるチェーンですよね。
そうです、うん、まあ、ただ一応ねバリデーターはそのバイナンス以外もいるってことになってるんですよ。
はいはいはい。
ただ誰でも入れるわけじゃないから、そのバイナンススマートチェーンのノードをあの我々が立ててマイニングするってことはできないから、まあ、パーミッションドってことですよね。
今でもあのバイナンスさんのチェーンはイーサリアム次ぐ結構デファイのなんですかねインフラにはなってますよね。
もしかしたら超えてますね。
超えてますかね。でもそう、さっきの話だと、バイナンスさんの、まあ、なんていうんですかね、性格上っていうか、もうフロントランしまくってる絵がなんかすごく思い浮かぶんですけども。
まあ、やりやすい。そういう意味でやりやすいですね。あの、バイナンスチェーンも、あの、イーサリアムのフォークだから、そのメムプーとかその辺の仕組みは一緒なんで、はい、うん。
そうですよね。
違いますね。はい。
うん、
まあ、むしろそのバイナンスは そこはお家芸なんじゃないですか。だってあのセントラライズが取引所持ってるから、そうそ
う、インフラさんはなんかやってない気がするんですけど、 なんとなくですけどね、うん、バイナンスはもう本業だからやらないわけがないという気がしますね、なんとなく。
まあ、私はどちらも、できる、ただやってるかどうかはまあ、やってるかどうかは信じるか信じないかは、
あれ、あのインフラさんが運営してる、ちなみにノードって公開されてるんですか、
はい、ノード自体。公開っていうのはどうですか、あの、インフラ、
うん、
ドット .io にアカウントを作ると。
いや、というか、E ノードが分かるかっていうことですね。
あの、エンドポイント、JSON RPC のエンドポイントの URL はもらえるから分かりますけど、E ノードがどうかまでは、ね、はいはいはい、どうやって調べたらいいんだろう。
どれがインフラのかってどっかで、まあまあどこかにはあるはずですよね、公開されてるから。
うん、
まあ、何が言いたいかというと、うん、 もし自分がまあそういうフロントランしようと思ったら、その E ノードに直につないだ方がまあすぐにデータが伝播されてくるじゃないですか。
そう、あの、
だから多分
あの正直に伝播してくれればですね、伝播する前にフロントラン差し込まれるとあれですけどね、まあ、ただ最終的に、まあ、あの最終的にブロックをプロデュースできるのは、まああの掘り当てた人なので、それがインフラさんとは限らないから、最終の最終のそのフロントランはやっぱりマイナーさんが一番特権を持ってますけど、その手前のプリフロントランは確かにやりやすくなる。
なるべくインフラに近い、インフラのところを探してあのアドピアするっていうことが起きそうだなって今思いました。
てかさ、普通の株式、先物の取引とかデリバティブの取引って、あの取引所にの隣にデータセンター建てるみたいな世界ですよね。
うん、
あのに日本で一時期、まあ、問題なのか今でもやってるのか分かんないですけど、結構大手の、ね、証券会社が東証になんか 0.0 コンマ何秒か先につないでやってるっていう話あったじゃないですか。
うんうんうん、
あれアメリカでは禁止なんですよね。
いや、接続が早いこと自体は禁止じゃなくて、フロントランをしてはいけないのは、あの、うん、特定の取引事業者はフロントランしちゃいけないことにはなってるんだけど、あのまさにそれが問題になったのがゲームストップ事件で、ロビンフッドっていう株式取引アプリは無料で取引できますっていうのを売りに若者を集めたんだよね。で、結局なんで無料で取引をさせられたかっていうと、オーダーのディールフローをバックエンドの処理機関に売ってたからだと。で、その、
うん、はいはい、
オーダーフローっていうのが年間なんかこう何千億円もの市場になってますと。で、オーダーフローを何千億円もかけて買う人がいるって、それフロントランするため以外に何かあるのっていうことにどんどんなっていって、うん、なんかすごい悪の権限なんじゃないのってどんどんなっていったんですよね。
うん、
あの私見てないんですけど、ハミングバードプロジェクトっていう映画って誰か見ました？
見てないです。
なんかあの東海岸西海岸をなんかトンネル掘って、あの、うん、高速ファイバーをあの通してフロントランするみたいな、うん、壮大な、うん、映画がありますね、
うん。
それは金融取引のためですよ。
まあ結局そのこう話していくと、前回話した今世界のギャンブルが好きでコードが書ける人たちが1万人ぐらいキャーって言いながら、こういう MEV をあちこちで発掘して集め取っていってるみたいな世界が私の想定する暗号通貨界なんですけど、
う
ん、
はい、まあ、そう思います。そこにはそのなんかこうカーストみたいなものが存在して、うん、あのカーストが低い人たちは、いろんな取引所 の今のリクイディティプールを見てアービトラージしてるんですよ。
うんうん、
でもう少しこうあの地位が高くなるのっておかしいですけど、レベルが上がると、うん、メムプールまで見に行くっていう。
そうだよね、
うん、でもっと行くとその近藤さんのように、なるべく、インフラのノードの近くにつなぐみたいなところまで行くっていうことですね、
うん、まあ多分あの1秒の何分の1かでも早い人の勝ちですよね、これって。
うんうんうん
うん、
で、私のブログでまとめた中にリンクをしたページがあって、そのダークフォレストアタックについて、うん、はい、書かれているのがあって結構面白かったんですけど、なんかその間違えて存在しないアドレスに何か送っちゃったかなんかで、その要は送った人自体は取り出せなくなっている200万円みたいなのがどっかにありますっていうのを誰かが発見するんですね、うんうんうん、でこれはかわいそうにって言って、まあ、それを取り出して返してあげようとするんだけど、
うん、
あのその取り出す取引をオーダー入れた瞬間に誰かに取られていってしまいましたっていう、そういう話なんですけどね、
うんうんうん、
なんかこうもうなんかちょっとでも、あ、こんなアドレスにこんなあのあるべきではない、情報を入れてしまって苦しんでいる人がいると、この間違えたアドレスに送っちゃったイーサリアムを取り出して返してあげようなんて思っても、そういう間違ったアドレスにとどまっているイーサリアムがありますよって M プールに入れた瞬間に誰かが取っていってしまうっていうのは現状で、なんかこんなところに素人がのこのこ行ったらもうなんか飛んで火にいる夏の虫とっていう、
うん、
もっとなんか原子炉に飛び込む歯ぐらいの感じかなって思いました。
うんうんうん、
Ethereum is a dark forest ていう話で、それについてまた別の人が Return to the Dark Forest っていうのを書いてるんだけど、
うん、なん
かまあ、基本的にはだからあのシールしたメッセージ、その、どれぐらいのガス代でどういう取引をしたくて3ページ何パーセントまで OK みたいな、情報が入ったものはコンシールしてマイナーに送りましょうみたいなのがフラッシュボッツですよね、
うんうん、
見えなければ奪いようがないっていう、
うんうん
うん、まあ、ちょっとこれからどうなるかって感じですけど、まあ、こんな感じですかね、MEB と暗黒森林、
うん
うん、ちなみに3体の本面白いので積読の西村さんもぜひ読んでみてください。
そうですね、今あの一巻を、あの第一部を読み返し、ようやくダークフォレットに入れるところですよ。
ああ、あれね、それぞれね、なんかこう話が10倍10倍になってくるので、周り読み返さなくても全然面白いですよ、なんていうの。
ああ、そういうことなんですね。
うん、なんかその1が2になって2が3になるんじゃないんですよ。なんか1が10になって10が100になるみたいな、なんかこうログ計算みたいな感じのストーリー
なんですよ。なるほど、エクスポネンシャルなストーリーなんですね。
うん、そうそうそう、なんかで読み終わるとなんか呆然として3日間ぐらいぼーっとしちゃうみたいな感じなので、ぜひぜひ読んでみてください。
仕事がない時期に読まないとやばいですね。
ああ、そうですね。
うん、
特に3作目とか読み出したら止まんないと思うんで、
なるほど、
はい、夏休みとかにまとめ読みしてください。
うん、とあの
全然違う話なんですけど、最近読んで青ざめたんですけど、なんかよくある、マルウェアらしいのですが、クリップボードを盗んでいくっていうマルウェア、うんうんうん、
ありますね、ありますね、はい、
でそれあの寸出のところで気づいた人がレポートしていて、それを見てキャーってなったんですけれども、何かっていうと、クラーケンって取引所あるじゃないですか、
うんうん、
でクラーケンに、何かを送ろうとして暗号通貨を送ろうとしましたと。でそうするとクラーケンのアドレスをコピペしてそこに送るじゃないですか。でそのコピペしたんですが、うん、勝手に書き換えられていたっていう話で、で、うん、調べたら結構前からそれってあって、でもそれビットコインとかイーサリアムだったんですね、もともと。そうするとそのコピペしたアドレスっていうのをフラッグすることができる、できるじゃないですか。その、このアドレス危険とか連鎖させるとか一応できるじゃないですか。あと、そのアドレスにでいくら盗んだかとかも分かるじゃないですか。なんですけど、この新しい3日か4日前にレポートが出てたやつはモネロなんですよ。
だからミックスされちゃうというか分かんない、ね。
そうそうそう、あの。アドレスだけではもうどうにもならないっていうやつで、でその人はたまたますごい注意深い人で、モネロをクラーケンのアドレスに送る前に、本当にそれが自分のクラーケンのアドレスかっていうのを比較してみて、違うじゃんってなって分かったんですよね。
うん
うんうん、なんか、気づかないで送っちゃいそう私ってすごい思ったんですか。
これあの皆さん、あの送るときに一応その貼り付けたアドレスが正しいかどうかチェックするじゃないですか。その時ってあ、それって、まあ、しない人はもうあの何も言わないんですけど、チェックする人チェックする人ってちゃんと40桁チェックしてますかっていうのを聞きたくて。
私ね、一応ね、最初の6桁ぐらいと最後の4桁ぐらいしか見てないね。
なんかそれがあるらしくて、これ最初の6桁、後ろの4桁が同じ、別のアドレスを生成するって、まあコンピューターのパワーがあればできるんですよね、
うんうん、
だから高度な偽装をするんであれば、そのクリップボードを書き換えるときに裏で、うん、新しくアドレスを生成して、パッと見最初と最後が合ってるようにするっていうのが次来るんじゃないか、う
ん、いやー
なんか今それをものすごい、このものすごい数生成して売るっていうビジネスが流行りそうな気がしてきましたね、うん、マーケットあたりで、うん、
あの
最初の6桁後ろの4桁を指定したら、うん、それに似たアドレスを生成しますよサービス、ペイドサービスですね、
うん、でいやいや、よく取引されてる、そうアドレス一覧の似たやつ一覧みたいな、
ね、いやそれ関係で最近聞いておーって思ったな、まあ、そういうあのダークな、サイバー セキュリティ系のデータってその暗黒世界で普通に取引されてるんですけど、そのうちの一つが ありがちな ID パスワードの一覧っていう、あ、パスワードかな、ありがちなパスワードトップ500みたいなのって、うんうんうん、実は一番最初にそれが出たのって、なんだっけ、アメリカのこうソーシャルセキュリティのソーシャルネットワークのサービスでそれが流出したんですよね。で、それってもう10年以上経つんだけど、いまだにその十何年前のがゴールドスタンダードで、そのアカウントをハックするための、ダークウェブにあるなんていうのツール一式にもうプリインストールされて入ってるらしくて、人間のパスワード、人間が考えるパスワード10年経ってもやっぱり変わんないんだなとすごい思いましたそれの、ね、暗号通貨化版ができちゃう。ちなみにクリップボード、マルウェアって2種類あるらしくて、このクリップボード自体がセキュリティがほぼないと。なので誰かが何かをクリップボードにコピーした瞬間に何かをするわけで、そこを書き換えて自分のアドレスにしちゃうのが一つなんだけど、もう一個はクリップボードにコピーされた瞬間にそれをどっかに転送するっていうのもあるらしくて、そこで秘密鍵を取られていくらしいです。
うん、
うん、なんか、
まあ、これ秘密鍵のシステムがなんとかならない限り、ちょっとやっぱりイーサリアムは一般化なんかするの難しそうですね。
そうそうそう、まあ、だって結局今紙に手で写して倉庫に入れましょうっていうのが最大のセキュリティですからね。
なんとかしたいですよね。
ちなみに最近コインベースとかって外部のアドレスに暗号通貨を送ろうとすると、アドレスを登録してから48時間ホワイトリストリングまでにかかる仕組みになりました。うん、48時間は絶対送れないの、外部のアドレスには。
はいはい、
その48時間の間で何が気づけることが期待されてるんですかね。
メールとかで新しいアドレスが登録されましたって、
うん、あー、うん、
メールが行くんですよね。でも、うんうん、それ自体を盗むっていうのが前からある方法で、
うんうん、
まず Gmail のアカウントを盗むと。で、うん、携帯の電話番号を盗むと、まあ、取っちゃうわけですね、うん、そうすると、うん、来たメールとか全部隠せちゃうわけですよ、
うんうんうん、
で完全に乗っ取っちゃって、その本来の正しい持ち主がアクセスできないようにするというのがよくあるのやり方で、突然なぜか Gmail アクセスできなくなった、あれ突然携帯の電波がなくなったみたいなのが一番やばい印なんですけど、
うん、
なんか最近聞いたのはもっと悪質なんじゃないかと思うんだけど、メールのアクセス権限を得るけど、もともと持ってた人もアクセスできる状態に残しておくのね。
うん、
でそうすると
気づかない、
本人気づかないじゃない。で、例えばコインベースとかからメールが来たら、うん、丁寧に消しておくっていうやり方があるらしくて、ギャッみたいな感じですね。
いや、そういうの AI とか本当はやるようになったら超恐ろしいですね。
すでに起こっている。
なってるんですかね。
もうなんかこう、そう、なんかちなみにそのさっき言ったコピーペーストでモネロのアドレス書き換えられてた人は、レディットで、なんか、これ何って相談したんだけど、最終的なテイクアウェイは、もうそのラップトップはもう決して暗号通貨取引には使わないっていうのがテイクアウェイで、今から新しいの買ってきます、うん、終わりっていうことになってました。
いや、まあそうなりますよね。
うん、なんかもう一回ウイルス入っちゃったらもうファクトリーリセットしてもダメとかいう人たちがいて、うん、バイオス入ってたらもうダメだから、もうそのラップトップ燃やし尽くせとか言ってた人がいてってな感じでした。でちなみに次回なんですけれども、なんか話したいテーマってありますか。
なんですかね。
もしなければ、私これ使ってみようかなって思ってるサービスが1個あって、
うん、
でトークンセットっていうのがあるんですよ。聞いたことありますか。
や、ないです。
トークンにセッツ、あの複数形、トークンセッツ .com っていうのがあるんですけど、
うんうん、
これはですね、あのアセットマネジメントで、
うん、
をできるトークンで、例えばあの S&P500 とかあるじゃないですか。
はい。
こういうのって、その500個の株を全部合体させたらこんな価格だよっていうものじゃないですか。うんうん、でそういうのを、こう、トークン上で作っちゃうと。だから誰でも、これとこれとこれを合わせた資産っていうのをこう作り上げて、それをこう、運用できるようにするっていうものなんですね。うんうんうん、で、なんか私がパッと見て、おおって思ったのは、あの、ディファイパルスってあるじゃないですか。あの、ディファイでどこが一番使われてるかっていう。はい、で、ディファイパルス EFI、あの、EFT みたいなのがあって、
うん、
要は、あの、ディファイパルスの順位に従って分散投資をしますっていうセットがあったんですね。で、あ、なんか面白くないとか思った。
ディファイパルスインデックスっていうのがあるんですね。
そう。で、一応それが多分ね、一番人気者なんじゃないかな。なんかそれ以外にも、いろんなのがあるんですよね。なんか、イールドファームに参加しませんかとか、メタバースインデックスとか、あるし、なんかこう、例えば3人で話して、じゃあこういうのやろうぜ、みたいなのを始めるとかもできるんですよね。っていうのがあって、
ビットコインイース半々とかはすごいいいですね。
なんかあのどっちつかずペップみたいな感じ、
うん、
そういう感じですね。っていうのがあるんですけど、なんかちょっと面白いかなとか思ったので、
はい、これはあれですかね、あの調べましょうね。なんかリバランスされるのかとかね、あの入れ替えがちゃんと起こるのかとか。
そう。で、なんか、まあでもそういうのが全部できないんだったら自動化する意味ないですもんね。
そう。いや、今ちょっとちらっと見たら、うん、あの、寿司 100% っていうインデックスがあったから、これ寿司じゃんと思ったんですけどね。
うん。そう、さっきみたいな理由で、寿司怖い人は寿司っていう。なんか、本体に取引を入れるのが怖い人のための。
うん、そうなんですか。
だからもしかしたらこれってダークプールにできるって話なのかもしれない
よ、
ね、
うん、
その寿司本体をユニスワップとかで買いに行くと、叩かれてしまうので、このプールされてるところにこっそり入れましょうみたいな可能性もあるよねって、まあ、もう想像だけで今話してるんですけど、はい、っていうのが本当は何なのかを解明しておこう。
うん、他にネタがもし出てこなかったら、
うん、
ちょっと見てみましょうって感じですかね。
あ、大きいネタが出てくるかもみたいな、うん、
でそれね、多分また2週間後とかですよね。
うん、
うん、2週間あるといろいろ動く気がするから。
250億円持ち逃げしたクワドリガのインドで死んだはずの運営者が実は生きていたとか、そういうやつね、
う
ん、
そうです、そうです、はい。
インサリアム系は今後2週間なんか大きいこと起こりそうですか？
いや、今のところわかんないですけどね。
ハードフォークとかっていつなんでしたっけ？
あれ
たのか。
あのロンドンハードフォークの話ですか？
そうそう、ロンドンハードフォーク、はいはい。
あの、ロプステンに入ったのは知ってるんですけど、メインネットがいつだったかちょっと。
まあそのあたりですかね、じゃあ一応、
うん、もし何かそれで変わればね、
大きなイベントっていうことだと、
は
い、
うん、
そうですね、
うん、
じゃあまあ何か大きなイベントがあればその話で、なければトークンセッツが何しているのかを見てみようっていうことで、はい、じゃあそろそろ、
はい、
今日はこんなところで終わりにしたいかと思います。どうもありがとうございました。
はい、はい、ありがとうございました。
はい。